ありがとうございます。目的もね、いろいろあるね。何のために食べるのってね、生きるために食べるのっていうね、何のために生きるのって、食べるために生きるのって ね、こう同じとこでぐるぐる回ってね、目的定めてる人もいてるよね。何のために勉強するのってね、小学生に言ったらね、中学校に入学するためってね、何でも何のために中学で勉強してんのって、高校へ入学するためってね、で次は大学へ行くためってね、いい会社へ就職するためってね、素晴らしい人と結婚するためとかね、いろんな目的出てきてもね、本当に最終の究極の目的になるかどうかってね、難しいね。だからこの何のために生きるのって言ってもね、この肉体のね、人生だけを考えてたら答えになってない。それでも部分的にはね、それでいろんな目的ね、種類が無限にあるのよね。だから最後の究極の目的まで目的を定めないと答えになってないよね。本当の答えじゃないのよね。悟りを開くため言ってもね、そしたら何のために悟り開くのってなるのね。それまあ答えにならないよね。だから今日の世界を救うためとか言ってもね、消すためって言ってもまだ本当の目的じゃないよね。だから誠の神様の目的にまでね、一致しないとダメ。ね、誠の神様の目的は何かって。ね、自分の全てを与え尽くして、一大循環姿になりきってるじゃない。本当に誠の神様一つにならないとダメよね。誠の神様生き切らないとダメよね。なるっていうよりも生き切ってね、永遠にこれをね、輝かし続けてないとダメよね。同じ状態とどまることはないもんね。だから神様の目的を生き続けないとダメ。持つだけじゃないもんね。目的を持つだけじゃないもんね。その目的をしっかりと生き続けないとね。だからこの何のためにっていうのが一番ね、やっぱり難しいし大事なの。それでその菩薩の心境の人がね、仏になるために何をするかってね、目的定めないと前進めないね。で六波羅蜜って菩薩が悟り開くために実践する悟りの道ってね、その一番最初に出る布石をね、これも実行しないと前進めないね。菩薩から仏にはならないよね。で阿弥陀様になった法蔵菩薩もね、48願ってね、誓いを願いを立ててそれを実行して、ね、阿弥陀仏ってね、その悟りに近づいてるよね。阿弥陀仏になってるのね。で菩薩がこの本当の悟りへ向かって進むために4つのこの広い弘法大師公園ね、弓辺にものね、4つの広い誓いと願いで誓願ね、四宮誓願っていうね、この願いを持たないと前へ進めないのよね。目的が目標がなかったらじっととどまる。どっちへ行っていいかわからない、迷ってしまうね。その目的を目標を定めた時に前へ進もうとするね。それも進もうとするだけじゃダメね。実際に実行しないとダメだから、全力で全てを捧げて実行して前へ進まないとね。そしたらこの四宮誓願ってどういう意味があるかっていうのでもね、一番最初は「衆生無変誓願度」ってなってるね。無辺のね、全てに存在するこの諸行、諸行、生きとし生けるものを悟らせずというね、この願いをね、全てを悟らせず。 この願いを、ね、誓いを立てるのよね。でそのために必要なことは、この2番目はね、煩悩、無量、誓願、断ってね、煩悩、思いを、我を、すべて、ね、消し切らないと、ね、ダメよね。それも無量のってね、無限の量のね、煩悩を消し切るってね、これを誓いとして立てるわけよね。で、次に、訪問、無人、誓願、学って学ぶよね。訪問、悟りへの道よね。これを無限に無人にやるっていうね、すべてのこの真理の道を学び取るって、身につけるっていうね。で最後は仏道、無常、誓願、浄なるっていうね、浄なるっていうね、無常の最高の悟りをね、開くっていうね。これは結局はもうみんなを本当の意味でね、悟らせる、ね、悟りの世界にね、戻すっていう意味よね。そのためにこの自分が全ての、ね、我を消さないためにね、そして全ての、ね、悟りの道を極めないとダメよね。で実際に実行して自分が最高の悟りを、ね、身につけないと力がないね。そして全てを、ね、救う働きに、ね、なってくるよね。その実践を通して菩薩は仏になろうとする。このマイノリのありがとうございますはその上を行くのよね。本当のね、誠の神様にね、こう与え続けて与え続けて、すべての人をね、救う働きを具体的に、これはもう一人一人に合わせて本当に必要なものを的確に与え続けるのよ。そして、ね、現実化してね、すべてに必要なものを与えて与えてね、本心を輝かせて最高の理想姿を現実に現れるまで必要なものを与えようとするのよね。で特にね、この枝葉の問題ね、あまりね相手にしなくていいと思う。言葉よね、前祈りを祈り続けて、神様の中には本当のプラスの言葉無限にいっぱいあるのよね。言霊の先や奥にって、神様の世界よね。その無限にある誠のプラスの言葉をね、的確に必要な人、必要な言葉を与え続けて、現実にまでそれ全てに下ろしてこなきゃダメ、ね、だ無限にある言葉をこの現実にもね、無限にある言葉を下ろさなきゃダメ、ね、ありがとうございます一言じゃないんだよ、ね、みんなこうねアイディアってね考えてくれたけど、ちょっと ニュアンスが、ね、ずれたのね、これね反対のよね、言葉だけでもね大変なのよ、ね、誠のプラスの言葉を現実化するっていうことはどれだけ大変かってね、そっちの方考えてほしかったね。いや何を伝えたいかでしょね、使い場所を考えるんじゃなかったの、ね、うん、マイノリを伝えるということはね、そうでしょ、最高のプラスの言葉を現実化して具体化してね、的確に与え尽くすっていうね、与え方よね。だからアイデアっていうのはアイデアあるっていうね、神様のアイデアあるっていう意味よね。本当に必要なものを的確に与えるのが必要なの。だその言葉は何かっていう、ね、その言葉も文字の言葉だけじゃないの、ね、絵も写真も、ね、彫刻もってね、いろんなありとあらゆるその、ね、表現の姿が言葉やね。 だからその表現するその言葉を現実に合わせて、必要な言葉に合わせてね、作り変えなあかんね。それで前乗りをね、それをね、見ることによって、聞くことによって分かるっていうふうにしていかないと。ね。だからただ単にありがとうございますをいろんなものに使ったから、前乗り伝わるのと違うの。ね。単なる、この世の今日のお礼感謝というありがとうございますが伝わるだけかもしれない。ね。それだって全然意味ない。邪魔する。ね。前乗りを、本当の意味を伝えるのが目的。だからその言葉にね、いろいろな工夫がいるのよ。だからカラスがね、10匹いててよ、ね、電線にでもどこ止まっててね、ありがとうございますって1匹ずつがね、順番にありがとうございますって言ったとしてね、真っ白に変わったとかこう一瞬に変わったとかね、そのぐらい奇跡が起こるというのを見せたんだよね。ね、ありがとうございますの力はこういうもんだっていうね、それだったら前乗りね、前乗りありがとうございますよね、真っ黒なもんが真っ白になったっていうのはね、奇跡起こるね、ありがとうございますは奇跡起こす力ってこれ言えるよね、だからそういうね、いろんな工夫のアイデアが欲しいのよ、たくさんね。だからこれはもう前乗りを祈って神様のね、知恵をアイディアをいっぱい受けて、いろいろ現実に合わせてね、みんながこうね、前乗りを本当に感じ取りやすいね、表現に変えないとダメ。それをこれからみんなにこの工夫してね、いっぱい作ってほしい。だからこれはもう何が必要かってね、必要な人が必要なものを受け取らないとダメでしょ。みんな必要性違うからね、うん、堅苦しいもんばっかしでね、喜ぶ人はそれはいいのよ、ね、でもそういうの嫌いっていう人もいてるよね、嫌っていう人もいてるよね、そういうのはやっぱり必要じゃないのよ、それはね。だから支え合いの姿をね、この表現してね、ありがとうございますをね、本物というふうに見せよう思ったらね、メダカの大群がガーッと南下してくるのもいうかもしれんしね、また小鳥のさえずりがね、そうでしょ、ありがとうございますでね、花をいっぺんにさっと咲かせたとかね、もう面白い姿を撮らないとね、人にこの強い印象は与えられないよね。だからみんなこのそういういろんなアイディアね、出せると思うね。みんな天才だからってそれは持ち味持ってるからね、役にあるからね、みんな必要になったら出てくるのね。この必要性がないと出てこない。これは目的がないと何もできない、どんなにね、全然前進めないよね。だからさっきのいろんな目的でもね、この全ての目的の違いが分かって、全ての目的を全部まとめて一つにしないと本当の目的にはならないの。だから全体を大きくまとめて地図のようにね、整理整頓してしまって初めてね、まことの神様の大きい目的が分かる。だから目的っていう字ね、後ろから読んでくださ、逆さま読んでくださ、まとめてな、そうでしょ、目的は的じゃない。ね、目や。全部まとめないと目的と違う。それで前乗りを伝えるんでもね、やっぱりいろんなものをね、本にしても、ね、もうカレンダーにするにしてもいろんな形でね、いろんなことは紹介するんでも、やっぱりそれ作る資金がいるじゃん、ね、できるだけやっぱりね、安くできる方がいいんですよ、ね、神様のね、このお手伝いはお金取ってはしたらあかんねん、ね、無償で ね、与え続けないとお金儲けなんて考えたら多分波が合わなくなる、ね、だからその無理はできないけどね、いろいろね工夫を凝らしてね、それでもね、いろんな方法を全部総動員してね、一日も早く一人でも奥にね、やっぱり前の量ね伝えないとね、与え続けるっていうのは大事よね。だから前の量を祈って与えて与えて与え続けてってね、誠の神様を与えて、誠の神様全てを与えてね、それも一人一人に合わせて変化させて与えてっていうね、それで現実にまで誠の神様で埋め尽くすって、これは本当のね、この菩薩行、それを一人でしたらね、偏ったりね、足らなくなるから、みんなで協力し合ってみんなの全ての力を一つにしてね、大きいものにしたらこう完璧な姿にね、ね近づくよね、なっていくよね。だから全ての力が必要なんですね。全ての力を一つに一つにね、まとめないとね、本当のものにならない。偏ったらだよね。だからみんなが力を出し合ってね、補い合いながらね、助け合いながらね、本物をね、現実化するのね。それが差し配りの、ね、目的、本当の実践の目的ね。それを通してね、それを現実化することによって神様の本当のお手伝いに入るね。神様と一つの生き方の自分にね、なっていこうとしてるね。まあ神様がね、助けに降りてくれたらね、そうなるんだよね。だから神様の願いを、目的をしっかりと自分のね、願い目的に変えて全力を尽くす、ね、自分が神様に近づくのは不可能でもね、神様が自分にね、降りて近づいてくれるのはね、簡単なもんよね。だから神様が自分を使ってくれた時にね、悟り売るじゃないの、悟り開くのね。花でもね、花でも自分で開くわけにいかないよね。種まかれてもね、つぼみが開く言ってもね、自分の力で開かない、中からね、神様の命が働いてつぼみの花開くのよね。同じよね、神様が自分の中に降りて、ね、自分を使ってくれた時に自然に悟りの花が開くの。悟りを売るっていうのはね、自分が神様をつかみに行くのよ、ね、得たと思ってもね、開かないよ、ね、だから神様の御用に使ってもらう、ね、神様の、ね、願いを目的を生きるって、これが本当のものよね。だから肉体を捨てて神様をつかみに行ってね、悟りを得たっていうのは、これ偽物の方、まだね、神様がね、降りてきて自分を使って現実化してくれた、神様だけにね、してくれた、これが悟りが開いたことよ、ね、これが本当の、ね、悟りになるよね。だから肉体を捨てんでいいのよね、何も捨てんでいいけどね、神様を本当に下ろしきったらいいのね。神様がね、出てきてくれたら神様だけになる。ね。それを本当の目的にする方が正しい生き方やね。はい。ありがとうございます。